こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解入門ビジネス最新産廃処理の基本と仕組みがよくわかる本第3番は、産業廃棄物処理を法制、実務手順、処理技術、委託管理の観点から整理したビジネス向け入門書である。著者のオアウェガ展は、廃棄物行政に関わった経験を持つ行政書士であり、本書は単なる用語解説ではなく、排出事業者と処理業者がどのような責任関係の中で行動すべきかを重視している産業廃棄物の定義、排出から最終処分までの流れ、中間処理の方法、適正処理の要件、処理業者選定、不法投棄のリスクまでを図解で示し、2017年度の廃棄物処理法改正にも対応している。専門家向けの詳細な実務マニュアルではなく、初めて産廃処理を担当する人が全体像と法令遵守の要点を把握するための基礎書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、産業廃棄物の定義を一般廃棄物との違いから理解する本書の出発点は、そもそも何が産業廃棄物にあたるのかを整理することである。廃棄物処理では、物が不要になったという感覚だけでは判断できず、事業活動に伴う排出であるか、法令上どの分類に入るかが処理方法と責任主体を左右する産業廃棄物と一般廃棄物の区別、特別管理産業廃棄物のように危険性や有害性を踏まえて厳格な管理が求められる区分を理解しなければ、委託先や保管方法の選択を誤る可能性がある。本書はこの分類を図解で扱うため、法令の条文だけを読むよりも実務上の判断の入り口が見えやすい。特に排出事業者にとって重要なのは、廃棄物の名称ではなく発生過程と性状に基づいて扱いを決めるという点である。製造業、建設業、医療関連、解体工事など業種によって発生物は異なるが、分類を誤ると後続の収集運搬、中間処理、最終処分の全てに影響する。本書は専門的な例外規定を網羅するより、まず分類の考え方を抑えさせる構成になっている。次に、排出から最終処分までを一連の処理フローとして捉える産業廃棄物処理は、排出、保管、収集運搬、中間処理、再資源化または最終処分という連続した工程で成り立つ。本書の特徴は、この流れを個別の作業としてではなく、責任と情報が引き継がれるプロセスとして説明する点にある。排出事業者が廃棄物を出した時点で責任が終わるわけではなく、委託契約、マニフェスト管理、処理状況の確認を通じて処分完了まで関与する必要がある。中間処理についても、単に廃棄物を減らす工程ではなく、水分除去、破砕、焼却、選別などにより減量化、安定化、資源化、最終処分量の抑制を目的とする仕組みとして位置づけられている。この理解は実務上有用である。なぜなら、費用だけで処理方法を選ぶと納渡工程の不適正処理や不法投棄のリスクを見落とすからである。本書は図解入門という形式を生かし、処理の流れを視覚的に把握させることで、産廃処理を1回限りの廃棄行為ではなく、監視すべき業務プロセスとして認識させる。さらに、排出事業者責任を中心に法令遵守の意味を説明する本書で最も実務的に重要な論点は、廃棄物の処理責任が排出事業者にあるという考え方である。産廃処理を専門業者に委託したとしても、不適正処理や不法投棄が起きた場合に排出事業者が責任を問われる可能性がある。この枠組みを理解しないと、委託契約を結んだ時点で自社の責任が移転したと誤解しやすい。本書は法に基づく適正処理を単なる規制対応ではなく、企業のリスク管理と社会的責任の問題として扱う。特に CSR が重視される状況では、廃棄物の行方が不透明であること自体が信用低下につながる。マニフェスト制度、委託基準、保管基準などは煩雑な手続きに見えるが、処理の透明性を確保し、排出から処分までの追跡可能性を担保するためにある。本書は条文の逐条解説に偏らず、行政の視点や制度の趣旨を交えて説明するため、なぜその管理が必要なのかが理解しやすい。結果として、担当者は形式的な書類処理だけでなく、違反を防ぐための判断基準を持ちやすくなる。そして、2017年度廃棄物処理法改正を実務上の注意点として整理する第3番で重要なのは、2017年度の廃棄物処理法改正に対応している点である。廃棄物処理法は、社会問題化した不適正処理やリサイクルをめぐる課題に応じて改正されてきた法律であり、現場担当者は過去の知識だけで判断できない。本書は改正点を法律専門家だけの問題として扱うのではなく、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が日常業務で確認すべき変更として示している。法改正の意義は、罰則や手続きの追加そのものよりも、処理責任の明確化、管理の厳格化、情報把握の強化にある。本書を読むことで、制度がなぜ更新されるのか、 どのような不正や事故を防ごうとしているのかを理解できる。これは実務者にとって大きい。廃棄物処理の現場では前任者からの引き継ぎや慣行に依存しがちだが、法令が変われば適正だった手順が不十分になることもある。本書は詳細な行政手続き集ではないものの、最新法規を踏まえた基礎確認の書として担当者が学習を始める際の基準点を提供している。最後に、処理業者選定と不法投棄対策をリスク管理として扱う産廃処理の実務で大きな課題となるのが、どの処理業者に委託するかである。本書は処理業者選定を価格比較だけの問題としてではなく、許可内容、処理能力、施設の実態、過去の行政処分、マニフェスト管理への対応などを含むリスク管理として説明している。排出事業者が安価さを優先して不適切な業者に委託すれば、不法投棄や不適正保管が発生した際に社会的責任を免れにくい。したがって委託前の確認と委託後の継続的な管理が不可欠になる。本書が不法投棄の実態を扱うのは恐怖を煽るためではなく、適正処理の制度がなぜ存在するのかを具体的に理解させるためである。不法投棄は環境汚染だけでなく、撤去費用、行政対応、企業信用の毀損を伴う。図解によって処理ルートを確認できるため、どの段階でリスクが生じるかを把握しやすい。専門的な監査手法まで踏み込む本ではないが、初任担当者が業者任せにしない姿勢を身につける上で実践的な効果がある。結論として、本書は産業廃棄物処理を初めて担当する企業の総務、環境管理、工場管理、建設関連部門の担当者に特に向いている。また行政手続きや廃棄物処理法の全体像を確認したい処理業者、環境法務を学ぶビジネスパーソンにも有用である。最大の利点は、産廃処理を断片的な用語や罰則の知識ではなく、排出事業者責任を軸にした一連の管理業務として理解できる点にある。図解入門の形式により、分類、処理フロー、中間処理、委託管理、不法投棄対策が視覚的に整理され、法律に不慣れな読者でも全体像をつかみやすい。同分野の書籍には、法令条文や許認可手続きに重点を置く専門書も多いが、本書は制度の趣旨、行政的な見方、現場での注意点をバランスよく配置している点で差別化される。ただし、実際の契約書作成、自治体ごとの運用、個別廃棄物の詳細判断については追加学習が必要である。入門書としては、適正処理の重要性を理解し、実務研修や専門資料に進むための土台を作る本である。ご支援いただける場合は、オアウェガ店、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。